べっぴんラジオコスメティックカフェ、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。コスメティックカフェのヘッドこと東健太郎です。さて今日2月7日の歴史をねちょっと紐解いてみましょう。44年前の1965年、アメリカが北ベトナムの爆撃をね開始した日ですね。このベトナム戦争は1960年にベトナムの南北統一を目的に始まったんですけどもね、実質的にはですねソ連とか中国の共産主義陣営とアメリカの、資本主義陣営の、ね、対立を背景とした代理戦争でした。1973年に一旦パリで、ベトナム平和協定、まあ、いわゆるパリ協定が結ばれたんですけどもね、その戦果はやまずに、結果その2年後の1975年に北ベトナム軍がですねサイゴンを陥落し共産主義の勝利となったというわけです。そのサイゴンはねその後ホーチミン市と名前書いていますね。ベトナムは位置的に中国の下にあるインドシナ半島か、あの東側にあります、太平洋沿いに南北に細長い国家で、首都はね現在ね北部にあるハノイですね。ちょうど今そのベトナムの真ん中辺にねあるダナンという都市が、工業とか商業で、ね、今大変注目されています。さて今日はその和平会談が開かれたというパリからのですね女性のお客様をお迎えしております。それではべっぴんラジオコスメティックカフェのオープンです。
この番組はハッピートークジュネット株式会社ジュネットの提供でお送りします。田園都市線梶ヶ谷駅前の化粧品店ハッピートークジュネ、資生堂、カネボウ、コーセー、アルビオンの化粧品を高い技術で的確なアドバイスをさせていただきます。メイキャップやエステ、脱毛のサービスも好評です。ハッピートークジュネは梶ヶ谷駅前、電話 888-8739、 ホームページはジュネット .co.jp でご覧になれます。どうぞお気軽にご来店ください。
はい、それでは今日のゲストをお迎えしたいと思います。すでにねスタジオの中パリの雰囲気ですけども、パリ在住の皮膚科医、美と健康のクリエイティブカンパニームムスの代表でもありますね岩本真奈さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、岩本真奈さんは通称今ドクター真奈ということでね、
はい、
雑誌だとかねいろんなメディアにたくさん登場されてらっしゃって、まあ、我々の美容の仲間で僕たちマナさんマナさんって呼んでるんで、
はい、
今日マナさんって、
はい、もちろん、私はヘッドさんと
ヘッドとマナさんでいきましょう。
はい、
はい、ねえパリから来られたのは何日前？
3日ぐらいだったと思う。
3日ぐらい前。今回なんか少し長く 2,3 週間いらっしゃるの？
そうですね、ちょっと長めにしました。
はい、はい、もうフランス中に住むようになってから何年ぐらい？
通算11年になります、
うん、
来たりで、
はいはい、今現在パリだけども、前はどこでしたっけ？南の方でしたっけ？
フランスの、あのトゥールーズという、
はい、
バラ色の街と呼ばれているところに3年ちょっとぐらいおりました。
うんうんうん、トゥールーズってのはあのピレネー山脈に近い、
近いですね。
ですよね、
はい、
うん、この間ね、1月にちょっとマナさんと電話で、いらっしゃる、ね、このゲストに出ていただくお話した時に、
はい、
パリが零下12時だ12時じゃない12度とか
そうですね、うんうん、今年はなんかかなり寒い、セーヌは凍らなかったんですけれども、本当近くの噴水とかがもう見事に凍ってまして、結構子どもたちは喜んでたみたいなんですけれども、私なんか大変きつかったですね。もう出られない。
本当に底冷えっていう感じ。いや
本当にそうです ね、雪とかあんま降らないので、本当あの芯から冷えてくるような感じ、ね、初めてでした、はい、
まあね、逆に夏はね、結構日が長くて て。
そうですね、10時ぐらいまで、6月ぐらいから10時ぐらいまでずっと明るいので、もうフルで遊べるし、はい、楽しめるという感じですね。
一日日が長くて。
そうですね、夏はいいですよね、朝から晩まで、はい、はい。
マナさん住んでらっしゃるのは、サンジェルマンのあたりですよね。
そうですね、カルチェラータンって言いまして、文化地区というか、はい、大学とか、あとまあカフェ文化とかが発祥したようなところなので、はい、非常にあの昔からの一番パリらしい、あの雰囲気の路地とかがいっぱいあるところです。
路地、たくさん有名な路地ありますよね。
そうですね、本当あの有名なところもあるし、あとちょっと一本入ると、ちょっと閑静な静かな、あの場所なんかもありまして、お散歩がものすごく楽しいところです。
時たまね、マナさんがご自分のホームページに、いろんなその周りの風景の写真だとか、ね、楽しいものを、紹介していただいているけども、
どこを撮っても絵になる街ですので、人を撮ってもあと物を撮っても、背景が非常にこうグレーで、あの建物なんかの色合いが統一されているので、絵になるなと思っています、
日本なんかね、もう建物もごちゃごちゃだからね。
そうですね、
その点、あのパリに限らず、ヨーロッパのね、あの旧市街はもう本当にね、統一されて、
そうです ね、やっぱ規制がね、すごいですよね、その辺はあの、伝統的というか保守的というか、逆にでもあのフランス人から見ると、日本のその割といろんな色彩とかごちゃごちゃっとして、ちょっと漫画チックというか、ちょっと近未来的な、お台場のああいうのとか大好きなんですよ。逆にないもの常に求めるんですよ、ね。
そうかだから最近ね、日本の漫画だとかアニメが向こうでもね、
そうなんです、若者はものすごく、もうものすごくあの人気ですね、大好きですね。
マナさんはね、東京女子医大を出られて、それから研究室に入ったりしながら、あの向こうで、今現在もね、あの皮膚科医から、それから向こうの大手の化粧品だとか薬品関係 の、あのコンサルタントだとかね、あのやってらっしゃる、広くやってらっしゃるね。
まあ好きなんです ね、そういうことで、
さあ、もう十数年パリに、フランスに住まれて、向こうの人たちのファッション感覚だとか、そういうなんか価値観みたいなものというのは、なんか違いみたいなものを感じたと思うんですけども、この人たちのおしゃれってどんな感覚なんですかね。
そうですね、一言で言えばというか、私が思うには、多様性を良しとする、多様性って言うとなんかオバマさん多様性の勝利みたいな、まさにそう、あの美に関しても、そういうことじゃないかなっていうのが分かってきますね。何かの一つの一点を目指して、そこをこう最高としていくとかね、あとみんなこう同じところを目指すというのではなくて、自分の持ってる一番自分に自信のあるものを最高に見せていくという、それをこう小さい時から知らされていくというか、親から受け継がれていくという、そういうようなあの文化でありおしゃれであるような気がします。だから決してお金で買えるものじゃないですよね、例えばこういうブランド、高いブランド品を持ってるから立派だとかおしゃれっていうことは決してないわけで、その人にどれだけ合っているのか、どんなに素敵なものを着ててもその人に合ってなければそれは価値がないものであり、あとそういう、こう工夫ですね、自分の頭で考えて、お金を使うよりも頭を使って、おしゃれをするとか、そういうのには非常に長けてる、やっぱりね、
そうかそうか、いろんなその、トップアンドボトムにしても靴にしても、組み合わせだとか、そういったもので頭使うと、
そうです ね、特に 色ですね、色彩とか素材とか、そういうものに対する、本当訓練、どういうものが合うのかとかいうのにすごく、多分時間はかけてないのなっていうのかしら、すごくこうかん、磨いていくような、センスを磨くような文化じゃないかな、
やはり西洋の方ではね、本当に若いうちから、ある意味では一人前っていうか、そういう見られ方、日本の場合っていうのはね、どうしても中高ぐらいまでは、まだまだどっか子供扱い的な部分も あるけども、
そうですね、向こうもまあ高校ぐらいまでは、まあ、子供って言えば半人前みたいな感じですけれども、やっぱりあの18歳が成人ですので、それに向かっていきますので、もう親もそういうふうにだんだんもうあの一人前としてね、責任をちゃんと、あのまあ持たせるような教育しつけとかになってきますね、だからやっぱり一番私こっち帰ってきてはっと思ったのが、あのね、やっぱあの電車なんか乗っててもアナウンスが、次がどこかとか忘れ物はどうですとか、白線からね、あの出てる、すごく丁寧ですよね、日本のって全部
めちゃめちゃ丁寧ですね。
でヘッドさんもね、あちら行ってご存知だと思うんですが、一言もなく電車が出て、で遅れてもあまりそれも何も言わずにスーッと入ってくるみたいな、もう自己責任、あと例えば景勝地っていうか、すごい断崖絶壁みたいなところに行っても、なんかあれですよね、あのそこ注意とか書いてないんですよね、まあ、見れば危ないのが分かるだろうみたいなんで、あの強風が吹いてたりすると、もうあの全部だから自分で考えなくちゃいけない、だから日本は多分そこに、日本だったら全部ロープが引かれるだろうと、だ
けどそれを
やりますよね、危ないからなんか
あったら、もう対策があって、
そうそうそう、
でも注意書きもがっちりあって、
そうしないと、多分何かあった時に、あの責任を問われるから、なぜなかったのってね、だけれども向こうはそういうものだということで、みんな認識していってますので、警官が損なわれますよね、例えばそんなの、それよりかも、その自然であるものとか、そういうものをこう大事にする、その意識の違いを、
そうか、それを結局18歳になったらもう向こうでは一人前と見なされるから、それまでの間に家庭で仕込んでいかないと、教育していかないといけないですよね。
そういうことに関しても ね、あの道歩いてても、向こうの人はあの青でもね、自分の目で見てから渡りますし、
行きますね、
赤でも、あの車がなかった、自分の目で見てあの歩きますよね、あれはいい悪い賛否両 両論あると思うんですけれども、少なくとも自分の安全は自分の身、ね、で守ると、その、あのそういう意味では私、すごくあの、そういう危機リスク管理意識というのは高い、
ありますよね、
はい、
でやはり特にパリなんか、まあ、フランス全体的にそうかもしれないけども、特にパリなんかは人種多いじゃないですか、
そうです ねすごいですね、
まあ、そんな意味ではマナさんおっしゃったように、あの個性、それぞれみんな個性があって、
そうです、
だから日本みたいにみんな、今年の流行がこうだからつって、そっちの方向にガーンと行くんじゃなくて、
そうですね、ただやっぱ、多少やっぱおしゃれのセンスはあるので、一応パリコレなんかみんなチェックしてるんですよ、
はいはい、
でその中で自分に合うもので、自分の、お小遣いとかね、給料の範囲でできるものを上手にこう落とし込んでフィルターにかけて真似をする、もう一回クリエイトする、
はい、
ということをしますね、そのまんまはなかなか持ってこない、よっぽど、モデルさん体型で、まんまで大丈夫だわとか言ってたら別にできるんですけど、
マナさんいらっしゃる前にね、マナさんなんか、あのフランスのなんか音楽、いい音楽ないかなって聞いたら、ね、紹介してくれたのがなかなかいいのがありまして、アーティストの名前がミレーヌファルメール、
はい、ね、ファーマン、違うんですよ、ファーマンなの、ファーマンじゃ、ファルメールってのがすごくフランス的、ファルメールでいいんです、でもファーマンです、
ね、あ、そうか、ね、ものすごく幻想的な、マナさんの好きな感じですよね、じゃあまずちょっと一曲聞いてみましょうかね、最新のミレーヌ・ファルメールの最新のねアルバムから、Looking for my name でしたね、どうぞ、
blessure obliqué dur du temps obstinément is heaven a place oh I see the moon I see no trace of youSee the red up on the hill See the death looking at me I see no trace of you and me Little me Refais le rêve obscur du Nil Des forêts secrètes aux villes
はい、今聞いていただいているのが、ね、フランスの女性シンガーミレーヌ・ファルメール、はい、それとあとねこれはあの男性も今回この曲だけはね男性とデュエットで歌ってますけどもね、はい、今フランスでは彼女すごい人気みたいですね。
そうですね、非常に印象的なサウンドトラックっていうか、ビルを、ね、作るので、すごいあの人気があるんです。で、あんまりこう顔出さないスタイルを撮ってるんですね、テレビにとかあんまり出ない。
あ、はいはい、
服じゃない
そう思っちゃった顔出さない
違う違う
だってねDVD 見るとかなりものすごい官能的でセクシーで綺麗で、
そうなんです、ね、本当に人気があるんです、
映像ものすごく幻想的で ね、
美しいですね、あの幻想的でちょっとこう、なんていうのかしら、あのデガダンっていうんですかね、大敗的な美と、はい、あとあの、まあ、教会だのね、はい、そういうあのツールが出てきますね、森だのね、霧だの、そういうの上手に使ってるんです、
で声がまた、
そう、
ね、女性 の、 あのセクシーを感じさせるさらっとしたいい感じのね、
ささやく
のね、今回これは男性女性が、あのミレーヌがフランス語で歌って男性が英語で歌ってるっていうね、ですけども、あの彼女のオンリーの、ディスクも、何枚も日本でも今たまたま私これねタワーレコードで
撮
ってたんですけどもね、ありますんで皆さん聞いてらっしゃる方は DVD で見ると楽しいと思います
ね。そうですね、それじゃあ YouTube なんか
で、あ、YouTube で見れるんです
ちょこっと、
ね、全部完璧にねはい、ミレーヌ・ファルメールでね、ちょっと検索して見てみてください、さあ今日はね本題もう時間がないんだけどもマナさんにね僕は一番聞きたかった話がね、マナさんがね雑誌、月刊雑誌のね爽快っていう本にね今連載してます美しくなる官能体辞典つってね、タイトルからしてそうなんですけど、今日はその一つね唇について、マナさんやはり皮膚科医さんでもあるし、お医者さんとしてのね、いろんな意味での関節なんかも入って非常にこれの面白いんでね、ちょっとまずは今日はあの唇について、ね、唇っていうものはどういうものなのかちょっと教えてください。
そうですね、
はい、先生の立場でもいいし、
何でもいいのか、まあ、あの唇っていうのは、まあ、食べる、あと、まあ呼吸をするときは、まあ、鼻がね、まあ、メインなんですけれども、一応、まあ、空気の通り道っていうのもありますし、あとはもうこう声、要するに表現をする、そういうもの、まあ、舌も混ぜればですね、そういう出る情報を出す場所でもあり、味わう場所でもありね、演技する、あとまあ呼吸をする、あとはもう歌うときにはね、やっぱりそれもこう出る、要するにすごくあの機能的というかいろんな働きがあるところですよね、それでもってやはりあの、まあ、美的観念からというか、から見ても、やはりあの表情というか、そうですね、例えばあのアンチエイジングのこととか考えてもですね、だいたい口の周りの、まあ、筋肉というか、この辺の増作が見られてくるというか、少しこうやっぱ重力に負けてだんだんこう、マリオネットラインとか、ブルドッグとか恐ろしい名前があるんですけれども、ここを見るんですね、あとまあ目の下とか、目尻のシワとかいろいろあるんですが、一番遠くから見てもっていうか、それでこうその人の年齢をですね推定する場合のやっぱりここの顎のというかこの口の周りの、あの輪郭というか、それがあのすごく、重要視されるのでね、
目につきますよね、
目につくんですね、でだからこれはまああのちょっと日本なんかでもね、そういう口の周りの訓練ですか、こうほら、笑う時には口角を上げるとか、
上げるって言いますよね、写真撮る時、
そうなんです、そうなんです、
歯を綺麗に見せて、
そうなんです、
ピシッと口角を上げる、
ね、そうなんです、で、訓練とかそういうスキルによってかなり変わってくるので、これ私とってもね、意識してするっていうのはすごく大事だとは思ってます、もう第一に例えばあの欧米人ですね、確かにあの筋肉のつき方とかは違うにしても、あちらの方の、まあ、表情美とかその 笑い顔というかね、うん、口の表情っていうのは、ええ、あれはあの例えば帰国子女というか向こうに長くいる人だと、ええ、あの形がやっぱりできるんですよ。
あ、そうですか、
うん、で日本ってやっぱ こういうあの少しこう、うん、控えめであまりこう歯とか見せてはいけないというか、うん、そういうあの文化が長かったもので、
ね、 そうだね、うん、
それはそれで
私おちょぼ口だとかね。
そうなんです、ね、これおちょぼ口のことも私書いて、ね、ちょっと書いたんですけれども、やっぱ女性はあまりこう主張しちゃいけないというか、うん、少しこう控えめで口数が少ない方がいい、口が大きいということは、うん、その分そう、うん、口うるさいみたいな、それに通ずるということで、日本ではもうあのおちょぼ口みたいなのがね、なんですが、うん、今のあのアメリカで、まあ、あの唇をわざとプリプリにさせる、
はいはい、
そういうのがね、あのこちらでもすごく流行るように、だんだんそういう形態っていうのが、うん、まあ、そういう文化的なものとかそういう美意識とかのね、うん、あのグローバル化で変わってきたと思われますね、はい、本当にあのすごくこうごまかしが、うん、あんまり効かないところ、うん、というかそういう意味では
そうです、ね、あの他の部分例えばアイメイクだったらいくらでも変えられるけども、
そうなんですよ、なかなか難しいです、
変えにくいですね、
変えにくいですね、あのよくだから本当あの、ね、宝塚さんのメイクなんかで見ても、はい、すっぴんの時と、うんうん、やっぱ舞台メイクの時ってあれ目とか全然変わるじゃないですか、別人のように、
うんうん、
そういうことで言うと、口っていうのは、まあ、あの亀裂の、 あのなんていうか幅をあまり、ね、うん、変えられない、まあ、もちろん歌舞伎の、ね、ああいうメイクとかの、うん、まあ、おちょぼ口っていうのはこれは別にしても、はい、普段のメイクでは難しいところだと思いますので、はい、
ね、それからね、僕ね、マナさん の、 この書いてあるのを見てる中で、ね、おーってドキッとしたのがね、あの唇、男女が唇、まあ、キスをすると、
あ、そっちですね、
そういう
避けてたんですが、
いや、はい、なんか官能体辞典で書いてあるじゃないですか、今日はマナさん遠慮して話さないけどもね、あの、はい、接吻というのはここに書いてあるな、お互いの微生物を交換していることもなんてこと書いてあるし、
そうですね、
でも現実的にそうですもんね、
そうですね、まあ、2人だけのこう、秘密みたいな感じでね、実際問題そうですよね、だからいいにつけ悪いにつけ、うん、何らかの免疫学的な影響は絶対あるわけですから、うんうん、そういう意味では非常にちょっとこうちょっと陰微的なものが感じられるっていう意味でも、口っていうのは面白いパーツですね、
体の中でもやはりね、一番いろんな目で大事な部分ですよね、
大事ですね、あの、まあ、よくあと目に見えますので、あのやっぱり医者なんかだとその、うん、唇の、まあね、例えばこう赤みとかを見たりね、うんうん、その健康状態を分かったりとか、あと、うんうん、美容皮膚的な面で言えば、うん、そのどのぐらい荒れてるかとかそういうので、うん、ケアの様子も分かりますし、いろんな情報がここに入ってきてますので、うん、そういう意味でも、うん、やっぱり美しく女性はね、うん、より保っていただきたい場所ではあります。
今日はマナさんは唇は少し
赤い、そうです、ボルドーに、
ボルドー色か、はい、ワイン色のね、
今黒とかですね、ボルドーの濃いのとか、結構この不況とか世界的な不況に関係あるのか、少しそういう濃い色、濃いめの色がちょっとパリで目立ってきてたので、それを取り入れてみました、やっぱ元気に行きたいですからね、なんか
そうですよね、やはり景気によって確かによく言われますよね、メイクの雰囲気っていうのは時代とともに景気によっても変わるって
くるとかね、もちろんもちろん、すごくそれはスカートの丈で分かるとかね、
あ、そう、それ言いますよね、
本当にそれはあって、あとメイクっていうか唇とかだと、やっぱヌード色の時、幸せそうなヌードの時、ヌードというかね、ピンクの淡いの時とか、あとそういうちょっとこう挑戦的なっていうか頑張るぞとか、戦闘態勢の時とかね、その家庭の中で守りに入る時と、女の人がこう外で仕事も私も頑張んなくちゃってやる時と変わってくるわけで、そういうのもこう唇に出てくるっていうことですよね、
そうですね、最近よく出てくる、ハリウッド女優の、そうだ、マナさんも書いてあったな、誰でしたっけ、
ジェリーナ・
ジョリー、
そうです、です
彼女の唇って少しふんわかとしてて、
すごくセクシーですよね、
セクシーだね、やっぱり男の子たちから見てみるとね、ものすごくイメージっていうの、 感じるものがありますよね。
いろんなこと想像するんじゃないですかね。そのぷくっとした感じが、あれもでもね、やっぱ時代だと思うんですけど、昔はだから、本当ギリシャ彫刻のようなむしろ薄めのね、位置的な整ったある、ある意味薄い唇っていうのも、受けてた時代もあったと思うんですよ。今は本当もう猫も尺子もじゃないですけども、ヒアルロン酸入れたりして ね
なんか主張してますよね。
主張してます、
思わず吸い寄せられそうな感じになりますけどもね。
そうですね、やっぱそう、それは大事です ねそういう気持ち
を。マナさん今そういうわけで雑誌のね、総研っていうやつに毎月1回ね、
連載、
総会です、総会で美しなる官能体辞典ってやってますよね、次回もちょっと他の部分の部位はね、お話伺いますけどね、
はい
今日はちょっとお時間来ましたけども、パリ大学の皮膚科医の、岩本真奈さん、通称我々はドクター真奈って呼んでますけども、
真奈さん
ですね。じゃあ、そうだな、真奈さんもうこのね、今年はそんな意味ではこの間雑誌何でしたっけ出てました、パリの生活が、
ルチェーレ、
4ページぐらいにわたってマナさん、パリの生活がグラビアで紹介されてましたけどね、グラビアですよあれは、そんな意味でこれからもたくさんご登場になるんですけどね、じゃあまた来週お話聞かせてください、ありがとうございました。
皆様の会社やお店はホームページはお持ちですか？今あらゆる情報はインターネットで集めることができます。ジュネットでは企業の PR に大きな効果をもたらすワールドワイドなウェブサイトを制作しています。質の高い戦略的なホームページは高津区にあるジュネットにお任せください。電話 856-1237、 ホームページは junet.co.jp です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
さて今日のお話いかがでしたか。人間の、体の一部、その部位っていうのはね、医学的な解説を伺っていると、生きるための、機能だけじゃなくてね、一番大切な私なんかは、巣を残すというですね、究極の、目的が見えてきます、そこには男と女が、本能によって愛し合って求め合うように、仕向ける、仕掛けが、あるような気がします。これもやっぱり僕なんかね、神の力かななんて思ったりしますけどもね。さあ来週も、マナさんにご登場いただいて、美しくなる官能体辞典、アキレス腱、それともう一つね、手の指についてね、またちょっとお話を伺いたいと思います。それではまた来週、ありがとうございました。
この番組はハッピートークジュネと株式会社ジュネットの提供でお送りしました。